さんのために帰省しました。無事に5月22日に男の子イブックが誕生しですね、それから、合わせて4ヶ月余り、我が家にずっと滞在し、いろいろお世話をしたんですが、いよいよ今日をもって最後の礼拝となり、明日正弘君が迎えに来ますので、明後日ですね、いよいよ、伊丹の方に戻ることになります。4ヶ月間の交わりでしたけど、孫が2人というのは大変だなと、そのように思いました。どうぞ皆さん後で挨拶できるかもしれませんので、またもちろん会えますので、どうぞ挨拶をしてください。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第10章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。美穂姉妹、最初に10章の1節と2節を読んでください。
その後、主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。
はい、イエス様はご自分の働きを弟子たちに委ねるために、12弟子の他に70人、下の米印には72人と書いてあります。定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先にお使わしになりました。で、聖書で2という数字は証人とか証、証言という意味です。聖書には1人の証言でですね、物事を決定してはいけない、2人または3人以上と書いてあります。2という数字は証人という意味です。ですね。そして彼らに言われました。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。では美穂姉妹、5節6節読んでください。
どんな家に入っても、まずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。
そしてどんな家にでも家に入ってもまずですね、この家に平安があるようにと言いなさい。6節、もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。どちらにしろ平安を祈るというのは良いことです、ということですね。で、ここに平安の子とあります。で、平安の子というのは誰のことでしょう。中世の教部で、教部というのは1世紀から8世紀の間、初期キリスト教会の指導者のことを中世教部と言いました。神の国を書いたアウグスティヌスは、人は神に出会うまでは真の意味での平安を持つことはできない、人は神に出会うまでは真の意味での平安を持つことはできないと言いました。平安のことは、神に選ばれイエス・キリストの救いに預かり、心の平安を持つことのできる人。ここにおられる皆さんは全員平安の子です。今日は聖書の中から一人の女性を通して、イエス様が弟子たちに命じられた平安の子探しのお話をいたします。それではヨハネの福音書4章を開いてください。では美穂姉妹、最初に4章の3節と4節を読んでください。
主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。
イエス様がお生まれになったのはイスラエルの中のユダヤ のベツレヘムという町ですね。すぐ近くにエルサレムがあります。しかし育ったのはですね、北の方のガリラヤのナザレという町でですね、イエス様は育ちました。イエス様はユダヤとガリラヤをよく往復されましたが、今回は途中寄り道をして、ここにはサマリアを通って行かなければならなかったとあります。なぜでしょう。ここに一人の平安の子がいたからです。イエス様はたった一人のため、あなたのために来てくださいます。よくこういうお話があります。世界にあなただけ一人しか人間がいなかったとします。で、あなた一人のためにイエス様は天から来て十字架にかかられたでしょうか。どう思いますか。答えはイエスです。あなた一人のためにでもイエス様は十字架にかかってくださるのです。一人がとても大切、あなたが大切なのです、イエス様にとってはですね。はい、5節6節読んでください。
それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。
ここに時は6時とあります。で、下の米印には第6時とありますが、イスラエルの一日は夕方から夕方までですから、第6時というのはお昼の12時頃のことです、ね、サマリアに到着されたイエス様は歩く旅の疲れを覚え、ヤコブの井戸の傍らに腰を下ろしておられました、はい、7から9読んでください。
一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。
すると、一人のサマリアの女が水を汲みに来ました。普通お昼の12時に井戸に水を汲みに来る人はいません。女たちは朝早く水を汲みに来て一日の支度をします。この女性は誰もいない時に水を汲みに来ましたですね。何か訳ありの様子です。加えて喉が渇いたですね。イエス様はその女に私に水を飲ませてくださいと言いました。その女は驚いて言いました。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。当時ユダヤ人とサマリア人は交際がなく、やる仲が悪かったのです。加えてラビ、イスラエルの教師である男性のイエス様が女性に声をかけることなどありえないことでした。するとイエス様は答えて言われました。10から12を読んでください。
イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです、
はい、ここの10から10人では2つのことが比喩的に例えで語られています。女は言いました。この井戸は深いのです。井戸とは何でしょう。この女の心のことです。 深く乾いているこの女の心を表しています。それは詩編の64編6節に人の内側のものと心は深いものですと書いてあります。私たちの心というのは井戸のように深いのです。何によってそれを満たすことができましょうか。で、次に生ける水、イエス様を信じる者が受けることのできる聖霊という生ける神ご自身、心の渇きを覚えるこの女に今まさに必要なのはこの生ける水。さらにイエス様は続けて言われます。はい、13、14読んでください。
イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた渇きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して渇くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。
この水を飲む者はまた渇きます。井戸の水を飲んでもまた渇きます。どういう意味でしょうか。イエス様はどういう意味でおっしゃったのでしょうか。それは少し後の16節から18節を見ればわかります。では三保島読んでください。
イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。
あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。この女性は過去に5人の男性と結婚しましたが、今一緒に住んでいるのは夫ではありません。ただ同棲しているだけです。このサマリアの女は結婚によって自分は幸せになれる、ね、良い結婚が心が満たされによって心が満たされると考えました。しかし5回の結婚を繰り返しても心は満たされません。この世の水、この世のもので心を満たそうと思ってもまた乾きます。満たされません。もっと欲しくなります。はい、14節を皆さんと一緒に声を出してお読みいたしましょう。14節です。はい、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠への命の水が湧き出ます。しかしイエス様を救い主と信じる者が受ける命の水はですね、何のことでしょう。聖霊です。決して乾くことがなく、その人のうちに泉となり、心の中からこんこんと湧き出、しかも永遠の命の水、聖霊はいつまでも尽き果てることがありません。イエス様は誠の乾かないですね、水を与えようとしておられるのです。もう一つの水があなたには必要ですよと言っておられます。この言葉を聞いて女は言いました。はい、15節読んでください。
女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。
先生、私は5回も結婚しました。繰り返しても繰り返しても心は満たされません。私がもう乾くことがなく、ここまで汲みに来なくてもよいように、その乾くことのない水を私にください。ね、はい、少し後の25から26節を三保姉妹読んでください。
女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。
その乾かない水を受ける条件は一つです。キリストと呼ばれるメシアが来られるということです。その人が一切ですね、一切のことを私たちに教えてくださいますね。イエスは言われました。あなたと話しているこの私がですね、そのキリストメシアなのですよ。イエス様をメシア、キリストと知り、信じ受け入れ、永遠の命を得、聖霊を受けたこのサマリアの女は、ね、その後どうしたでしょうか。はい、28から30読んでください。
女は自分の水がめを置いて町へ行き、人々に言った。来て見てください、私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。
30まで、はい、そうですね。女は自分の水がめをここに置いてと書いてます。もうですね、この世の水を汲むですね、水がめは必要ありません。イエス様を受け入れたこの女は永遠の命への湧き出る水を、誠の水をですね、イエス様より受けることができました。女は水がめを置いて、今まで人目を避けていたのに、あまりの喜びの家に嬉しくて嬉しくてたまらない町へ行き、人々に言いました。29節、来て見てください、私のしたことを全部私に言った人がいるのです。この方がキリストメシアなのでしょうか。そしてその女の声を聞いて、多くの人が町からイエス様の方へやってきました。はい、39節読んでください。
さて、その町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言した、その女の言葉によってイエスを信じた。
はい、こうして訳ありの心が渇いている平安の子、一人の女性が救われ、聖霊に満たされ証言したですね。あの方は私がしたことを全部私に言ったと証言したことによって、サマリアの町の多くの人がイエス様を信じ、サマリアの町にリバイバルが起こりました。4つの福音書の中で一人の人によってリバイバルが起こった記述はこのところだけです。まあ、実はですね、私もこのサマリアの女と同じ平安の子でした。今日は8月8日ですね。私は今からちょうど50年前、22歳の時、8月12日でしたが、イエス様を信じて救われました。子供の時、母と共に教会へ行き、教会学校でイエス様の話をずっと聞いていましたが、高校2年生の時、教会から離れてしまいました。すると急に心の中に、もう虚しい、何をしても満たされない思いがずっと続き、心がまるで雪だるまが大きくなりながら、坂道を転げていくような思いでした。そして大学4年生、22歳の時、教会学校の時のことを思い出され、クリスマスの時楽しく遊んだり、ね、歌を歌ったり御言葉を覚えていたことが思い出され、もう一度教会へ戻ろうと決心しました。久留米ベテル教会の門を叩きですね、8月12日阿蘇で行われた夏聖会でイエス様を信じ救われました。それから一転、まあ、嬉しくて母を教会へ誘い、姉を誘い、今まで多くの人にイエス様を伝えですね、このあふれる生ける水をですね、伝えてきました。まさに50年間私は平安の子として過ごしてきました。一つのお証です。現在ブライダルの仕事をしておられるトリニティウェディング代表の若林明子さん、これはハーベストタイムという番組でのお証です。トリニティとは三位一体という意味。裕福な弁護士の家庭に生まれ、何不自由なく育った。大学時代、20歳の時から専属のデザイナーがいた。医師を目指す、志す男性と結婚、 他人には考えられない贅沢な生活、東京のど真ん中に一戸建ての家、ファッション、ヨットレース、インテリア、買い物はイタリアへ、お金は使うだけあった。イタリアに買い物に行く、あそこまで行くと幸せになれると思った。しかし行ってみるとそこは奈落の底、なんで来たのだろうと思った。虚しさとですね、絶望感、夫が医者であっても死からは逃れられない。表面的には何不自由ない生活、しかし心の虚しさをいつも感じ、夫と離婚、まさにサマリアの女の心だった。そんな時友人と話しているとそれが神の声に聞こえた。ヨハネ8章12節の御言葉、私だけを読み出します。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですその御言葉が心に入った。マリア姉妹会の、バレシア・シェリンクの本を読み、神なしの生活の愚かさを知り、罪を悔い改め、イエス・キリストを救い主と信じた。その晩、その日一晩中泣き明かした。救いの確信、心に希望と平安、そして今まで味わったことのない喜びと満足感があふれ出てきた。今は結婚するカップルが幸せなスタートを切ることができるようにと、そのお手伝いですね、ウェディングブライダルの仕事をしておられます一箇所聖書を開きましょう。マタイの5章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。はい、ではマタイの5章のですね、3節だけ御保守前読んでください。
心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。
聖書を開いている人お読みいたします。はい、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。心の貧しい人とはどんな人でしょう。このサマリアの女のように、若林アッコさんのように、この世の中のどんなものによっても心が満たされない人、生ける誠の神によってしか心の平安と満足を持つことのできない人、そのような人は本当に幸いだと聖書は言います。そのような人にこそ神の国天国はその人のものだからです。ここにおられる皆さんは平安の子です。イエス・キリスト様を救い主と信じ、聖霊の恵みに預かり、心に平安と喜びをいただいている人です。そして今日私が皆さんに語りたいことは、あなたの周りに、隣人に平安の子、まことの神様しか、神様でしか平安と喜びを持つことのできない人がいるということです。ある牧師は説教の最後にいつもこういう言葉で締めくくりました。忘れないでください。今週あなたが出会う人は全て重荷を背負っていること。皆さんがこの教会を出て今週出会う人がいます。全員何かの問題と重荷を抱えています。重荷のない問題の人生はありませんどうぞその人に近づいてください。その人と友達になってください。イエス様もね、サマリアを、ね、通らなければならなかったとこう書いてありましたどうぞ友達になってください。人はすぐに心の内を話さないでしょう。しかし親しくなり 話を聞くうちにだんだんと心を開いてくれます。あなたの方から質問してもよいでしょう。今何を求めていますか？この世のもので満足しますか？あなたはどんな時喜びを感じますか？あなたの方から質問してもよいでしょう。そして皆さんのうちにおられるいつまでも乾くことのない永遠の命への水、イエス様をその方に紹介してください。前にも話しましたが、私はある人に近づいて友達になります。でしばらくお話をした後に必ずこう言います。ダデデさん、あなたと私はもうしばらく付き合ってお友達になりましたねと。で次にこう言うんです。そして私はあなたにもう一人だけどうしても知ってもらいたい、あなたに紹介したい人がいるんですよと言います。で相手の人は誰ですかと聞きます。で私はイエス様ですと言います。キリスト教ですかと聞かれます。違いますと言います。私たちはキリスト教を伝えるのではありません。イエス様を伝えるのです。イエス様を伝えるのです。あなたのうちにおられるあなたの知っているイエス様を伝えてください。20世紀の伝道者ビリー・グラハムはこう言いました。何かの問題か重荷で気が重くなっていない人に私は出会ったことがありません。でけれども神様は全ての人が重荷を担うのを助けたいと願っておられます。そして神様が助ける一つの方法は重荷を一緒に担える人を使わすということです。悲しみは大きな重荷ですから、自分一人で担おうとするのではなく、誰か他の人に助けていただけるよういただいて担えるようにすることが必要です。去来姉妹、神様は人を助けるために人をお使いあのですねお使わしになります。その人というのがあなたです。神様は人を助けるためにあなたをお使いになります。7つの本質の第2というのが参加です。イエス様はユダヤからガリラへ行かれるとき、わざわざサマリアに寄られました。そこに一人の心の乾いたこの世のものでは心の満たされない平安の子がいたからです。そして今日このイエス様の働きは私たち教会に委ねられています。教会というのはあなたが教会です。神の御心に参加する、これが教会の本質。どうぞイエス様がそうされたように平安の子を探す人になってください。伝道というのはある意味で平安の子探しなのです。私たちはいろんな人にですね伝道しますが、ある意味では平安の子探しなのです。どうぞこのですね本質に生きる兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。今日は平安の子探しについてお話をしました。皆さんは平安の子です。そして皆さんの周りにも平安の子が必ずいますですね。つまりこの地上のものでは心満たされない人です。その人はある意味ではあなたを待っています。あなたはイエス様のですね手足となり代理人となって、その人に誠の生ける水ですね、生ける水聖霊をどうぞ紹介してください。今日はそのメッセージです。心の貧しい人は幸いです。天の御国はその人のものだからです。この地上のもので心満たされない人は幸いです。神様でしか心満たされない人は幸いです。天国はその人のものです。今日がこのメッセージです。 今日のメッセージを覚えて1分間自分の口でどうぞ祈ってください。感謝、決心、悔い改め、どうぞ主の前にお祈りください。天のお父様、感謝いたします。今日の御言葉をありがとうございます。私たちも平安の子でした。今も平安の子です。イエス様が私たちのところに来て生ける誠の水を与えてくださいました。イエス様を信じることによって与えられる誠の水です。そしてこの水を私たちもですね、人に分かち合うようにと私たちに使わされていることを感謝します。兄弟の日常生活の中で出会う人、そこに平安の子がいます。その人たちに私たちの知っているイエス様ご自身を、主を紹介できるようにどうぞ導いてください。御心に参加する、この参加する御心に従う兄弟となりますように、イエスの名によってお願いいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今総楽流れています大波のように、ご一緒に賛美いたしましょう。大波のように